建築をやりたいと思ってるかっていうところで、で他のやつはまあまあ楽しければいいって、結局あの市長さんがよく言ってるんですけど、建築学科は文系化してるっていう問題があるんですよ。何か建築っていう素養でしかなくて、そういう時に他のやつがいくら僕が熱く言ったってついてこれるかって言ったら、
あ、市長さん、その建築学科が文系化してるって、
何かそのなんていうか素養でしかなくて、こういう文学部とか出身のやつはみんな小説家になるじゃないですか。それと一緒の問題、建築学科出身のやつはみんな小説家になんないみたいな、それと同じ話で、で他のやつも多分建築ってのは結局まあまあ楽しくて、その建築で学んだことを生かしてなんかどっかの会社に入るとか、それでしかないから、その何人みんなの意見が必要じゃないですか、その流れを変えようとすると。そういう時についてこれるかって言ったら多分ついてこないんですよね、そこが。
はい、じゃあそれ言わないで、
すいません、完全にどうしよう。
まあちょっと僕はもうそろそろ出なきゃいけない。
はい、斉藤さんどうもありがとうございます。はい、
やりなよ。俺来年来ないかもしれないけど、
呼んだら来ますよ。
わかんねえな。僕はなんか思うのは、さっき言ってたんだけど、結局ぬかにくぎで、こちらとしても先生も人間じゃない。で、やっぱり押したら押し返してもらいたくて、だけどそのインタラクションは今ない。今、俺ほとんどないと思う今。それだけの学生が強い指針を持ってやったりしてるかなって思うと、僕はハテナだね。だから結局上と下の差がものすごいなったのか分かんないよ。これはゆとり世代の責任なのか分かんないけど、なんかこうモチベーションも上がんないよね。モチベーション上がんないまま教えてる俺も申し訳ないと思う。お金もらってるわけだから。よりはもっとモチベーションの高い人を、別にモチベーションないわけじゃないんだよ、もっと適任の人がいるんじゃないかなと。で僕は退散っていうのも一つオプションとしてもあるんじゃないかなっていうのを2年ぐらい前から考えてる。
直
りの
欲しい方います。
でも
ちょっと悲しいです僕は。それは。
うん。だったら変えなよ。そしたら。
マジか。僕は斉藤さんみたいな人にいてほしいんです。やらないと、うん、結局理科大出
身。ちょっとこうよこれ。
僕は本当に斉藤さんみたいな欲しくて、結局理科大出身でその教授の昔教え子だった人がまた戻ってきて非常勤やってっていうのは全然楽しくないんですよ。その人たちが言うことって結局何か今までの理科で積み上げてきたものを重視しちゃって何も面白いことは言えないんですよ、そういう人たちが。だから僕は斉藤さんに出てってほしくないです。
いや頼んでないじゃん。
考えます。
あのね、はい、まあ結構いい時間になってくると思うんですけども、あのまあどっちかっていうと、ごめん名前沢木くんのね、沢木くんの話で、まあすごいなんかこう意識が高くていいと思うんですよ。で、まあ一言だけちょっと僕が思うのは、まあそうは言ってもね、じゃあまあこの後自分がやっぱりちょっと自分の今の状況が気に食わないからなんとかしたいっていう時に、でもそこを選んできたのは自分じゃないですか。
まあもちろん。
うん、その意味だとやっぱ今ある環境はまあそうは言っても自分がこう選んで選び取ってきた環境 でそこに多少いろいろまあ条件とかね、まあ自分が思った通りじゃなかったということがあっても、その条件の中で何ができるか、つまり条件を変えることをまあ、もうあるかもしれないけれども今の条件の中で何ができるかってことを最大限やってみて、その上でどうしても、まあ、これは、自分がどうしても何とか変えたいと思ったら変えればいいね。つまりあの今の条件をまず受け入れるというか、それを認めることも大事だと思うんですよ。つまり、自分は、まあ、もちろん周りを変えようと思ったら、まあ、いろんな形でね、あの少しずつこう変えていくことはできるかもしれない。だけど、この条件の中で最大限 何かできるっていうことをやっても、まあ、まあ、それは僕は大事かなと思うんですけど、その後に、うまくいかないところを変えればいいかなと思うんですけど、どうでしょう。
なんだろうな、多分自分がすごい頑張ってるっていうのはこの状況では恥ずかしいしおこがましいから言えないんですけど、でもやっぱり言いたいのは、僕自身は結構毎回から必死にやっていくし、やっぱり1週間前になるともう何て言うんですか、徹夜の日々が続くんですよ。
でもその頑張ってるっていうのはどのレベルで頑張ってるかってことですよ。で要するに自分は徹夜をいっぱいしてますよ。だけどそんなみんなしてますよ。で例えば自分はね、この環境じゃ手に入らない何かをやりたいと思ったら、そのためにじゃあどういう努力をしてるか、自分で勉強会やってるとか、まあ、いろんな人と会うとか、いろんなイベントに参加するとか、まあ、いろんな事務所に、ね、出入りするとか、そういうことをやってもそれでもダメだみたいな、そういう状況までいけばなるほどって思うけど、どうですか。2年生の時点でそこまで僕は全部やり尽くしてでもダメだっていうところまで行くってなかなかできないと思うんだけど。
いや、もちろんそうですよ。で僕もちょっと生意気に過ぎた部分も、はい、
よく1年2年が真面目にやってるよりはたくさん遊んで3年ぐらい帰ってきた方がいい。絶対そうだよね。その方が絶対経験値になるよ。仲間を作ったりアイディアを作ったり自分の行きたい方向が分かったりっていうのは遊んだやつの方が俺強いと思うね。遊びってまあいろいろ遊びあるけど、こっちの方が僕はいいよ。僕はもっと遊んでほしいと思う。はい、はい、
よくね。難しいですね。斉藤さんがこれから出ますよね。どうも。
だから結局はだから理科大内でそのどういう風にこれから働きかけていくかとかっていうところは、そのトゥーさんのこれからっていうところもありますし、その、まあ、継続性みたいなところで、その今までは2ヶ月の活動期間だったんですけれども、それを今後どうしていくのかっていうところの議論にもなりますし、またもしトゥーサっていうくくりじゃないとしたら、じゃあどういう、まあ、団体を作るというか組織を作るかみたいなところの話にもなってくるかもしれません。
今聞いてすごい思ったのが、こう、まあ、他の大学がどういうのかあんまり僕は現状あんまり知らないっていうのはあるんですけど、理科大ってことに関して野田校舎ってことに関して言うと、まあ、場所も場所ですけど、どうしてもこう学校に頼っていたり、まあ、先輩だったり何なりっていう、こう自分の身の回りにある環境っていうものをすごく重視していて、結局そういうものっていうものが理科大の、まあ、らしさというのかわからないですけど、まあ、色になってきている中、まあ、それには問題だと思うところは、まあ、僕もあるわけで、そういうものをどうしていくかっていうのはやっぱりこう、まあ、僕らの意識だったりっていうところはすごく多いというふうに思いますね。
いやだってね、正直言うけどめちゃくちゃ恵まれてますよ理科大は。だって先生だって本当にいろんな人来てるじゃない、で、ね、場所だって別に都心に近いし、行こうと思ったら伝って行けるし、で例えばこれがさ、まあ、僕例えば金沢だけど、金沢の大学とかだったらさ、なかなかね都心にまでなんてめったに行けないし、プラスだって先生だってさ、まあそこはねいろんな先生がいるんだけど、だけど例えばね、シーラさんの小島さんがいるとかいう状況はすごい、それはそれですごくいい、すごい状況じゃない。
はい、そう、うん、
で、まああとプラスやっぱり、都心の先生のこう、まあ、大きなところは非常勤でね、今活躍してる若手の人もいっぱい来てるじゃない、ね、高橋健さんとか、だからそういう状況はやっぱり違うと思うの。じゃあこれがさ、 日本のね他の県でやっぱり地方都市にいて、はい、でなかなかやっぱりその自分たちが欲しい情報が手に入らないっていう人はもういや理科大なんていいじゃないっていうふうに思うと思うよ。だからだけどそれはキリがないっていうかどの状況だって自分たちは何か不足してると思うと思うんですよ。東工大行ったって芸大行ったって何か不足してるってみんな多分思ってると思う。でそれは変わらないからで何か足りないところをまあ欲しいっていうのはそれはみんなそうなんだけど、でも今ある中で何ができるかっていうのは最大限突き詰めるべきだと僕は思うよ、この条件の中で、はい、うん、だってそんなのさ最高の条件もらってる人満点の条件もらってる人なんて絶対いないから。だからまあもちろんね100点じゃないかもしれない、だけど、まあ、自分の中でね、だけど十分恵まれてると僕は思うよ。今来てだって斉藤先生がねこれだけ熱いね語りをしてくれたりとかさ、そういうことなかなかねもうないんじゃない、うん、
実際まあその松田さんがやられてる川君さんとか、うん、あと金沢のキューブさんとかその結局その、まあ、松田さんとかが結構ある程度って言って変なんですけど、なんて言うんだろう、アドバイザーというか運営をしてらっしゃいます、はい、ですよね。でそういうのがなくともこっちトゥーサが運営できてる企画できてる状況っていうのは、まあ、やっぱ理科大にこれだけの講師の方々が来てくださってるっていうのはすごい大きいと思います。
まあ、理科大の良くない状況として一つ、まあ、一つ最後に言っておきたいのが、どうしてもなんか世間的に見てある程度のレベルが高かったりもう、まあ、設計が、まあ、それなりのクオリティになっていたり図面がちゃんと描けていたりっていうところをすごく評価されているところでちょっと甘んじていて、こう自分も何ですかね、こうある程度のレベルが達しているからいいんだとか、こうそのレベルの完成度に関してすごく重きを置いているところがあるのはやっぱり僕はちょっと問題で、そういうところがやっぱりこう理科大の今後に関して、まあ、学生として僕は考えていかないけど次がないのじゃないかなってふうに少し思いますね。
まあ、正直言ってそうやって自己批判ができること自体偉いと思うね。なかなか自分が、まあ、今そうやってね今の状況を、まあ、自分でさこう批評的に言うってことできないと思う。今の発言はすごく自分の今の状況を、まあ、多少ねこう距離を置いて外から見てるようなことを言えるっていうのはやっぱり自分自身のことをよく分かってるからだ。でそれが分かってるだけでも、まあ今自分がどういうポジションに置かれてるのか分からないという人よりも、まあ、すごくね、いい環境にいるとは僕は思うけどね、うん、まああとは何かありますか。僕はだから皆さんがいる状況っていうのは、まあ、多分いろいろと、まあ、何かこう足りない思いっていうのは持ってるっていうのはよく分かったけれども、でもまあ、それはでもね何が足りないか何が足りないと自分が感じてるかっていうのが大事だと思うんですよ。でもその上で、今の状況の中でさらにできることはやった方がいいかな、うん、なんかその今の条件が悪いって言ってるようだとさやっぱり条件のせいにしてるように聞こえちゃうから、うん、それよりも、まあ、こういう条件だけどこういうことやってみましたっていう結果をどんどん残していくっていうのは、まあ、あり得る一つの選択肢かなっていうふうに思います。だから今回はね通算良かったじゃん、うん、いろいろ大変な中でこういうものを作りました。それはやっぱり結果じゃん。だからそのねだって条件について文句言ってもさだわけど俺は変えられないっていうみんなだってさそれこそ大学の中の人でもなかなか変えられないと思うよ。だけどその中で自分たちはこれをやりましたこれをやりました、でそれは自分たちなりの意思表明っていうかさ、こういう環境だけどこういうことはできました、で本当に言うともっとこういうことがやりたいんですって言うと、ああそっかそこまでやったんだったら次こうするかっていうふうに話が動くじゃん、うん、つまりもの状況を動かすためにはいわゆるなんていうのかな今ある、ことに対してこれはこうだって思うというよりも自分たちがやれることを、まあ、最大限までやってでも次の一歩がないんですっていうふうに言っちゃった方がその方が物事が動くっていうかさ、ちゃんとこうね物でこう示した方がさ動きやすいと僕は思うけどね。
ここまでやったんだって言っても外から見たときにやっぱりここまでなんじゃないのかっていうところはやっぱり言われるところはあると思う、
ね、そしたら次に進めるじゃん、うん、次何が足りないのかっていうのはもっとはっきり分かる、うん、そうです、うん、
と思いますね。やっぱり中だけの評価をすごく重視して、中でこんだけ評価されたんだから僕はいいんじゃないかっていうところが、やっぱり上の台とかを見ていてもやっぱそういうところを思ったりするので、それを変えるんだったらやっぱ自分が努力しないと、それがすごく強く思います。
じゃあまあ結構長い収録になったので、これぐらいでまあ一旦終了としたいと思います。はい、皆さんどうもお疲れ様でした。